今村です。
カズです。
ラジオ語るポッドキャスト始めます。はい、よろしくお願いします。
お願いします。というかご無沙汰です。
ご無沙汰しております。
いやカズですっていうのをちょっと言えるかなって結構練習しちゃいましたね。久しぶりすぎて。
いやいや、バッチリでしたね。
いや大丈夫でした。ちょっと間が早かったかなとか言いました。もうすでに反省しておりますけど。
はい、今日はね、3人揃えるかと思ったんですけど、ちょっと
カズさ
んが、はい、ご都合の関係で、
はい、
カズさんと今村の2人でということになりましたけれども、
はい、
ちょっとあれでしたね、僕とカズさんが、うん、前回、門川さんがオープニングで少し言ってくれたんですけど、うん、若干ね、はい、体調を崩してるようなところがあって、はい、お互い休んだタイミングがありましたけど、
はい、
なかなかあれなんですよね、うん、その耳のコンテンツだから、はい、ラジオは体調悪くてもね、
はい、
こう流しておいて聞けたり、それで、うん、その例えば、ね、目疲れるとかね、ないから、
はい、
いいはずなんですけど、
はい、
なんかでも意外と聞けないですよね。
聞けなかったですね、うん、僕、まあ、今回体調崩してた期間が長かったんですけど、
はいはいはい、
ほとんど聞こうとはしたんですけど、聞き始めてすぐやっぱやめていって、
うん、
まあ後から聞けるしとかって思いながら、
うんうん
うん、うん、何なんですかね。
なんかね、何なんでしょうね。さっきね、中瀬さん言ってましたけど、うん、その歌詞のある曲とかも、
はい、
ちょっときついっていうか、
そう
そう、うん、インストっていうか、はい、アンビエントみたいな音楽ってあるじゃないですか。
うん、はいはいはいはい。
アイドルってやっぱり、うん、本当にそのそういう意味でも。いいんでしょうね、うん、ヒーリングミュージック。
ああ、そうかもしれないですね、
うんうん、
なんかあれかもしれないです、なんかいい意味でも悪い意味でもなんか熱量がやっぱラジオってすごい伝わってくるというか。
あ、うん、なるほどなるほど。
ラジオってもう
近い感じね、ありますから。
はい、頑張れみたいな感じで、今頑張れないよみたいな。
はいはいはいはい、
うん、
あ、そうかそうか、そういうことかもしれないですね。
たり、まあ、ラジオになんかそういうちょっと高揚感を求めてるとこももしかしたらあったかもしれないですね。
うん、なるほど、
うん。
なんかね、僕も本当にちょっと調子悪いなっていう時は聞けてなかったですね。
は
い、
あ、
うん、なんか珍しく、
うん、
イヤホンを忘れて出勤しちゃったりとか、
はい。ああ、要はもう聞かなくても大丈夫だっていうぐらいの今状態だってことですよね。
うん。
うん、
なんか不思議なもんですね、
うん、はい、もうあんだけちょっとの隙間とかもう人にバレないようにでも聞きたかったものがはいあんだけだったのにどうしたんだろうって、体調悪いのかなって、
ね、
あ、悪いわ、
悪いんだって、
うん、
本当、ね、だから
本当やっと、はい、聞けるまで回復したので、ちょっと今回は、うん、休んでる期間も長かったんですけど、かなり、
そうですね、
はい、悪かったら皆さんもお気をつけください。
本当ですね。はい、うん、まあ、やっとで僕らは、まあ、
はい、
こうやって喋れる感じにはなったので、
はい、
今日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、
喋れますし聞けますので、まあ、この状態になってますので。
はい、アフターシックスジャンクションのパーソナリティである、はい、ライムスター歌丸さん、
は
い、ね、ライムスターのアルバムがね、
はいはい、
出ることになって、いろいろリリースの関係の発表がここのところ多かったんですけど、うん、ツアーもやるし、
うん、
サンリオピューロランドでまたね、
あ、
ライブをやるということで、私チケット当たりまして、
はい、あ、おめでとうございます、
は
い、
2年連続で行ってまいります。
2年連続ですよね。
そうですね、はい、すごい楽しみで、
うん、
はい、あとタワレコでインストアライブがあるんですけど、
あ、
渋谷で、はい、それも一応整理券、はいはい、なんか予約で、その整理券付きのやつみたいなのを予約できるようになってて、うん、はいはい、それを予約してきたので、多分それもいけそうで、2週連続でライブスターを見れそうな、
あら、
はい、楽しみなんですよ、すごく。
いいですね。
はい。
すごいね、タワレコの方は、
うん、
はあ、タワレコの方 はもう人数結構限定
だと思いますね。渋谷の、タバラコ渋谷店の、はい、あのイベントスペースでなので、うんうん、はい、そんなに広くないですから、ね、まあ、まあサンリオの会場もそんなにいっぱいは入れられないところではありますけど、
うん、サンリオって前回どのぐらいでした、人数的に。
どのぐらいですかね。ちょっとあの、ひょっとしたら少し減らしてたかもしれないですけど、うん、はい、あぐらいかな。いや、少なくともでも絶対1000とか入ってないですね。
あ、そうですか。
はい。
私は結構、あの、
何百だと思いますね。結構、あの、はい、外れたっていうのをツイッターで見かけてて。
ねえ、そうですよね。
うん。
まあ、あれ、角川さんも、あの時応募されて、いけなかった
ですか。どうだったかな。あ、そうだったかもしれないですね。
なんかその話あったような気がしますよね。
うん、そうかもしれない。だから、まあ、ね、プラチナチケットとかで言えないかもしれないんですけど、まあ結構、まあね、キングオブステージですからね。
いや、そうですよね。いや、だからそこの今、距離感の想像したのと、あと高木さん、はい、なぜ2回連続当たってんのかっていうのは僕は気になってますから。何か。
うん、CD の方はね、はい、あ、その、はい、オンライン、あの、インスタイベントの方は、
はい、
その、CD 買うと、
うん、
その、
ああ、なるほど、特典で。
そう。で、なんかいろいろ調べたら、うん、もうお店にも行って聞いたんですけど、
はい、
その朝一番で、うん、朝ちょっとその入荷されてすぐに買ったら、はい、その整理券みたいなのがもらえる
ん
ですかみたいなこと聞いたら、で予約してもダメですよねって言ったら、はい、これに関しては予約で、はい、そのついてますと、確保、
あ、そうなんですね、
できますって言ってくれて、
へ、
だからそれ、そういうの分かんない、確かにすっげえ読むと分かるんですけど、めちゃくちゃ注意事項は、分量すごくて、
あ、
もう聞いた方がいいやって聞いちゃったんですけど、
分かります、分かります。
だから、あんまりその知られてないのかもしれないですね。
あ、じゃあ、うん、いいですね。
よかった
です。そうなると。
うん。なので、あれ、そうです、あれですよ、ツアーの最後は、
うん、
武道館ですよ。
あ、
そうなんですね。何年ぶりって言ってたかな。あれですね、タマフル始める前に、
うんうん、
ライムスターが活動を休止するタイミングで、はい、武道館一回やったんですよね、集大成的に、はい、
うんうんうん。
それ以来なので、相当久しぶりだと思うんですけど、ちょっと武道館も、であの、今回のアルバムにゲスト参加してる人が、
う
ん、基本皆さん来られるらしくて、武道
館。それは豪華になりますね。
すごい豪華ですよね。楽しみですね。ちょっと
なんか、うん。今アーティストさんもなんか今まである程度あの最低限やられてたのがもう解禁されて、うんうん、なんか結構大々的にツアー始められたり、
うんうん、
フェスに出られたりっていう情報もちょこちょこ聞いてたので、
そうですよね、
ライムスターさんもちょっとまたコロナ明け本格始動みたいな感じなんでしょうね、はい、
ねえ、
うん、あ、楽しみですね、
ねえ、
うん、
あの D さんもソロアルバムを初めて出すということで、
はいはい、うんうん、
あのブルーハーブのねボスと、
はいはい、
同じ月を見ていたっていう、
はい、
あの曲あれ聞きましたか、うん、
僕ね聞いてないです。
何ですか？あの二人というか、うん、ライムスターとブルーハーブって、
はい、
ちょっとビーフしてて、
うん、
で数年前にあの、
はい、
歴史的な
、はい、
会合というかあって、うん、っていう、うん、で。あの頃のことを歌ってて、うん、そのまだブルーハーブがその東京でそこまで有名じゃなくて、うん、札幌からその東京で俺たちやってやるぜみたいな、
うん、
で、
うん、
リーさんはライムスターのツアーで北海道とか行ってるっていうタイミング で、
うん、
で東京から羽田から新千歳に行く、
はいはい、
でついての心境みたいなのをリーさんはラップして、うん、でボスはその新千歳から東京にっていうのを、う
ん、あなるほど、
ラップしてるっていう。でも、はい、同じ月を見てたなっていう。
なるほど。
感じなんですよね。すごいロマンチックで。で、なんか、その、
うん、
なんていうんですかね。あの頃の俺たち間違ってなかったみたいな感じと、
うん、
その、全然違う方向から、うん、その、目指してたけど。
うん、
なんか目指してたものが一緒っていうのともちょっと違うんだと思うんですけど、
うん、
まあ本当同じ月を見ていたっていう言葉にこういろんな意味が込められてる感じで、あの PV もすごくかっこよくて、
あ、
今 MV っていうのか、 ミュージックビデオもすごいかっこよくて。
はいはい。ちょっと、今の文脈も含めて話しましてもらいます。
はい、ね、
はい。
ヒップホップ。
うん。
好きなカンさんに。
はい。
お勧めしたいと思います。
はい。
月曜日はアトロクで、
はい、
ダンス特集がありましたね。
ああ、聞きました。
ねえ、
うん。
この日はあれでしたね。歌丸さんがお休みで、
はい。
珍しくね、手術とか、うん、そういうことじゃなくて、
はい、うんうん、
森田芳光さんの映画祭の関係で、
はい、
北海道に行っていて、
うんうん、
その関係で出演できないということで、あのダイスの工藤さんが、うん、
はい、
代打パーソナリティでしたけど、
うん、工
藤さんの発案でね。そのダンサーに、
うん
うん、現役ダンサー座談会ですね。
はい。
ダパンプの健三さんと、
はい、
シットキングスの庄司さんと、
うんうん、
で工藤さんもね結構パフォーマンスで踊るから、
あ、そうですね。
ね、ご自身もって感じでしたけど、
うん、
まあ、これはもうカズさんにぜひ感想を聞きたいなという話をね
事前
にお伝えしておきましたけど、
はい、はい。ちなみに、あ、ごめんなさい、その前、高木さんはこのダイスの方、はい、まあ、工藤さんは分かるって言われてますけど、健三さんとかシットキングの、シットキングスさんとかでご存知ですか？
シットキングスさんは前にアトロクに出た
ので、うん、あ、そうですね、ありましたよね。
で、うん、テレビのあのカンジャムっていう、あの、
あ、はいはいはいはい、
はい、あのいろんな音楽深掘りする番組がありますけど、はいはい、あれすごい好きで、
はいはいはい、
そこにシットキングス出たりしてたので、
ね、
はい、それで見たりとか、
うん、
あとまたバンプ、その健三さん、健三さんとしてはっきり認識してるかっていうと、うん、そこまでじゃ正直ないんですけど、はいはい、この今イッサさん以外は元々のダパンプのメンバーがいなくて、うん、新しく入ってきたメンバーは本当、うん、ダンスですごく世界的な、
はいはい、あ
の評価を得てたり、その世界チャンピオンみたいになってる方がそのダパンプのメンバーでいるんだみたいなことは、はい、
なるほど、
知ってたっていうぐらいですかね。
はいはい、はい、あ、でも名前はってことですもんね。
そうですね、はい、
あ、うんうん、よかった、はい、わかりました。
じゃあ、まあ、そのそうですね、元、はい、このダンスの道でということを、
うん、
あの考えてたカズさんからすると、
そうですね、
いろいろこう感慨深いものが
いやいやいや、
うん、
なんか僕もあの病み上がりで流し聞きしつつ、
はいはい、
なんかハイライトが何個かあったっていうか、
うんうん
う
ん
うん、多分世代が庄司さんとか健三さんの世代の、はい、ちょっと上なんですよ、あの、
カズさんが、
僕が、
はいはいはいはい、
ちょっと上って言い方したのが、ダンス界ってなんか結構なんか細かく年代が分かれてるとこがあって、
はいはいはい、
まあ、お笑いで言うと大何世代みたいなのあるじゃないですか。
はいはいはいはいはい、
なんか僕なんかはその感覚持ってて、ちょっと下の方なんですけど、
うんうん、
でもなんか当時のあの様子だとかを始めた頃の話を聞くと、うんうん、結構似たようなあの背景でやってたので、なんかあの自分、彼らも自分らがあの始めた頃はとか、
うんうんうんうん、
その話をなんかされてた時に、あ、すごくわかるっていうのが多かったのと、あと未だに僕もあのダンサーと思ってるところもあるので、
うんうんうん、
まあ、まだ最前線で現役でバリバリやってるのが仲間でいて、
うん、
あのそのダンサーとしてその彼らと会う時の、まあ、あの飲んだりとか、
うん、
語ったりする時の内容に近いことを語って、内容がラジオで語られてるっていうのがすごい僕の中で感動で、
なるほど、
うん、まあ、本当当時から自分のがちょっと世代が若い世代が出てきた時もなんかそれこそ老害っぽいんですけどいや自分たちの時は YouTube なんかなかったからとか、ダンススクールって通ってダンスを身につけずに自分らは現場でとか、
うんうんうん、なんか
そういう話をしてたので、
なるほど、
うん、でやっぱこれからダンスってどういう風になっていくのがいいのかなって、
うん、
広く知ってもらいたいけど、一方でこう、うん、ダンス とかヒップホップとかそういうストリートカルチャーが大事にしてきたものっていうのが、うん、なんかこう大衆化して薄れるのも嫌だよねとか、
うん、
なんかそういうのを、
ね、してましたね。
はい、うん、ほんとずっとしてきてましたね。でもただ居酒屋なんですよ、まあ、あっと居酒屋なんですけどそれが本当こういうメディアに乗っかるっていうのは、なんか、はい、皆さん、お三方が言われてましたけど、本当なんか日本の中でも市民権を得たっていうか、うん、まあ、本当オリンピックにもブレイクダンスが選ばれましたけども、なんかそこも感慨深かったですね。
そうですよね、
はい、
あ、中で確かに、うん、翔太さんが言ってたんだったかな、うん、ごめんなさい、混ぜて、健三さんと翔太さん混ぜて、
翔太さん。
健三さんが言ってたのかな、はい、そのちょっと自分たちの先輩方がやってたことを、自分たちはその、受け継いでる世代でもあって、でも新しい世代のこともある程度分かってて、みたいな、はいはいはい、
そうですね。
ちょうどそこの間なんだって話をしてましたけど、
はいはいはい、
だからその、まさに、受け継いできたちょっと先輩方みたいなところに、そのカズさんの世代がいるってことですよね。
いや、多分あそこで言われたらもうちょっと上の方だと思いますね。
あ、そうなんですか。
はい。だから僕らは、
例えば。世代としてはかなり近い。
もう近いです。ダンス界で言うとほぼ一緒の世代だと思います。
あ、なるほど、なるほど。うん、
多分現場も一緒だった。
うんうん。
同じステージに、なんかイベントに立つとかっていうのもかぶってる方々なので、そうですね。大きく、組みたときには、なんとかスクール、なんとかスクールとか言ってないですか。
あ、そう、それも、
はい、そう、僕あれで言うと一緒の世代かもしれないですね。
ダンスの、
はい、
そのオールドスクールとかニュースクールがあるんだっていうのを、
う
ん、
そうですそうです、
前にカズさんとそのヒップホップ、はい、で、だからヒップホップ の、
はい、
その音楽の面での
スクール
とかニュースクールと、イコールじゃないんですよね。
そうなんです、そうなんです。
だから、もうこの間、中で話した時、多分デラソウルの話した時かな。
はい、はい、はいはいはい。
多分で、母さんがデラソウル、オールドスクールみたいな感じで言ってて、
うん、
で、いや、でもデラソウルってニュースクールだよな、みたいな感じで思ったことがあったんですよ。
はいはいはい。
でも、そうか、ダンスとその、ちょっと、
その、
違うんだっていうのが、そう、これ聞いててね、すごい思いました。あ、だからあの時ちょっと、なんか、ズレがあったんだなっていうの。
うん。うんうん、
同じ言葉で、ね、ありますよね、そういうの
ジャンル
のところでね、同じ言葉使
ってますけ
ど、指し示すところが違うみたいな、うん、
僕が当時やってた時は、僕はニュースクールって言ってたんですけど、うん、自分たちの踊りのことを。でもそれも今どうなのかなっていう、僕は今現場にいないので、
うん、
僕らの踊りは20年前の時なので、それがどういうふうに今の人たちで捉えてんだろうっていうのはこの話では気になるとこですけど。
なるほど。
はい、あ、とかデラソルとかで踊ってた人たちのことをニューとオールドの間のミドルとかって言ってるんですよ。ミドルスクール。
なるほど、なるほど。
はい、あ、ダンス界では、
うん、そうか、ミドル、
オールドとかどっちかというとソウルミュージックとか、健三さんが言ってた70年80年とかの 曲で踊る、まあ、どっちかというとスキルも混ざってるかもしれないですね。体の動かし方とかをが象徴的なものがあって、そこに対してオールドとかニューとかって言ってるところもあるような気がしますけど、
なんかね、そのかける音楽の話とかもね、うん、してましたよね、結構 J-POP で、はいはい、
あるあるですね、あれは。あれはもう当時からすごく、まあすごく、うん、前向きに話されてましたけど、
はい、
当時はそれをディスっちゃうっていうか、
だから
、うん、文化的に分かってねえんじゃねえの、
まあ、
っていうような、そんなん平気でやっちゃうのとかって、
うん
うん、っていうような、そんなんがスクールの先生やっていいの
あ,
あったと思いますね。
なるほど、なるほど。久野さんは結構そういう、うん、その前その、なんていうか、うん、ディスって感じじゃなかったですけど、
はい、
その、若干なんていうか、そういうのってどう思いますかみたいな感じでの質問だったり
するね。そうです
ね。うん、で、結構面白いなと思ったのは、うん、その、音楽に合わせたダンス、
うん、うん
でやろうとするとどうしてもやっぱりそういう本当に古いヒップホップになっちゃって、うんうん、 それだとそれでそのダンスが進化していかないみたいな話をしてましたよね。
はいはいはいはい。
あれはすごい面白いなっていう。
あ、面白いです、面白いです。
はい。まあ、そのもちろん、なんていうか、なんでもいいっていうのとは全然違うと思うんですけど、じゃあ、かといって、その、そのダンスに合う音楽っていうので用意してしすぎてしまうと、逆に、その、なんていうか、ジャンルとして固定化してしまうっていうか、その、なんていうかな、その、愛好家だけが、愛する、そのよりこうちょっとマニアックな感じに多分なっちゃうっていうことですかね。はい、でそれがこうたくさんの人にやってもらおうと思うと、うん、やっぱり進化していく必要があって、そうするとその音楽的にも新しいものを取り入れていく必要が、
そうですね、
あるんじゃないかみたいな ね、
うんうん、
すごいなんていうかいろんなことで言える話だなと
思います、ね。いや本当そうだと思いますし、うん、僕の今回出た3人お三方が所属されてるものあのチームだったり、まあ、ご本人たちはそこをすごく大事にされて今も最前線でクリエイティブにやられてるっていう、うん、リスペクトされる方が話されたなって思いましたね。
皆さん
まさにそこをできてる人、うん、最前線でやってるって感じ。はい、
あのお話もすごい上手でしたね。あの
そうですね。あ、シットキングさんはあれですね、もうあの日曜日かな、東京 FM でラジオ持たれてますね。
そうなんですか。
はい、
シットキングさんしかもあれですよね、今度武道館やるんですよね。
あ、そうそうそう、
もうでもしかもチケットソールドアウトしてるって。
はい、
ちょっとライムスターよりも人気あるんじゃねえかぐらいの
いやでもすごいですよ、2000年後半ぐらいの彼らの どっちかな、健三さんが評価されてたのかな、まあ、要は新しい一つのジャンルを作ったっていうか、まあ、すごい人たち来たなと僕も思いましたね。
あのアルバムね出されてね、
はいはいはい、
ダンサーはオリジナルなんかも出すみたいな
ね、そうですね、本当画期的なことをずっともう十何年続けて来てる、
うん、
でも本当ファンが多いって感じです
か。うん。すごいですよね。
うん。
あの振り付けにはね著作権がない。
ああはいはいはい。
印税とかがなくてっていうね、うんうん、あの納めた、
ね、ありましたね。
うん、うん。話だって話されてましたけど、うんうん、あれとかも確かにねちょっと変えていけないのかなっていう気もね。
う
ん、
そうですね。
うん、するところですよね。
あと僕すごく自分を考えさせられたのが、
はいはいはい。
なんか教育的視点っていうか日本の教育観みたいなことがこのダンスのカルチャーにもあるんじゃないかっていうのが言われてて、なんか振付者さんとダンサーさんの関係がすごいなんか顕著だとかって言われて、
あ
の、まあ、一つの例かって言われてて、あの振付師の方が日本の場合はダンサーさんに伝えるときもうほぼ絶対誰もそこに対して何も言わないんだけど、海外だと
先生って言いますもんね。
そうそうそう、
うん、
ダンサーさんの方がいやこの振り付けどうなんですかって言ったりして、でそこでまたやり取りがあるっていうとか、
なるほど、
なんかそこが、うん、やっぱ教師とか教える立場と学ぶ立場のなんかこう硬直っていうか、
うんうん、ちょっと上下関係みたいになっちゃうっていう、
そうですね、うん、なんかそこの部分の指摘もあったりして、あ僕すっごいそこはあの前から気になってるとこだったので、ダンスを学ぶって、
うん、あれですね、アサヤンとかで、
はいはいはい、
あのモームスの皆さんとかに、うんうん、あの夏先生が、はいはい、もうすごいあの厳しくやってるような、うんうん、あのイメージがありますね。
そうですよね。
うん、
だから、まあ、やっぱりお三方のこうなんか抽象的に話を捉えた時に、
うん、
やっぱこう進化とか変化っていうのはカルチャーとして大事なことだから、そこをどういうふうに、うん、なんかこうやっていかなきゃいけないのかなっていうのはすごく問題視されてるっていうか、うん、課題意識持たれてるなっていうのと、まあそこにある、うん、今ダンスに携わってる方々がやっぱいろんな何ですかね、関わり方っていうのはすごく大事なんだなっていうのは、
うん、
はい、思わせてもらいましたし、まあ教育っていうのもすごくそこに影響してくるんだと、
うん、そうです
ね、いうのも聞いてて、はい、思わせてもらいましたね。
最近、
はい、
なんつうか僕メールが読まれてて、実は。
あら、え、アトロクですか。
そうなんです。 先月末に、
はい、
しのりなさんが、
はいはいはい、お休みされ
たんですか？宇垣さんの代わりに、
あ、
宇垣さんの休みで、
うんうん、
宇垣さんの代わりにしのりなさんが出てて、
はいはいはいはい、
今ちょっとね、体調を崩されてるらしくて、
はいはいはい、
タイムの中継お休みされてるんですけど、うんうん、ね、早く回復した人欲しいなと思うんですけど、
うん、
しのりなさん のウェルカムメールを、
はいはいはい、
また読まれて、
あら、
その3打席連続なんですよ。
マジですか？
しのりなさん代打の時に、うん、ウェルカムメール3打数連続ヒットなんですよね。
はい、あ、そういうことだ。ここ最近 3回打って3回じゃなくて、しのりなさんの、
はいはい、
代打の時に必ず出されて
る、はい、必ず読まれてるっていう、はい、
すごい。
そうなんですよね。ちょっと嬉しいし、また次もね、はい、4打数連続狙いたいなと思ってますけども、
あら、
もうちょっとさすがに、
はい、
覚えてくれてたりするかなとかちょっと思っちゃいますね。
そうですね。
いやいや、っていうのと、あと、ついこの間ですね、6月16日が、
はい、
フューチャー&パストが、
はいはいはい、
下井草修さんが初めて務められたんですよね、はいはいはい、もう僕は下井草さんは、はい、新宿三井ビルのど自慢の、
はい、
世に広めた、はい、人だという形なので、はい、うんうんうんうん、すごい尊敬している方なんですけど、
はい、
そのことをぜひ喋ってほしいですみたいなことを送って、はい、それも読んでいただいてですね、
は
い、
ああ、
でそのユーチャンパストの前に、
はい、
がっつり三井ビルのど自慢の話をするっていう展開になってですね、
は
い、
え、もうなんか構成作家みたいなことやってるじゃないですか。内容
を結果的には
作っちゃうっていう、
そうですね、良かったですね。そうそうそうそう、すごいしっかり喋ってくれて嬉しかったですね。
あ、本当ですか。
うん、ね、
僕もう高久さんの僕熱量を知ってるので。
そうですね、本当に、大好きで、この間加藤さんと詩の話をして、
うんうん、
安住さんが自分の推し遍歴みたいな時点で、
うんうんうん、
した流れで、
はいはいはいはい、
で、うんうんうん、僕ら自分たちの推し遍歴を話そうっていうのがあったんですけど、はい、その時に僕が多分一番最後の推しは、うん、
はい、
新宿三つ目の自慢 の、 マクロミル尾崎っていう、マクロミルという調査会社の尾崎豊が歌う方なんですけど、うんうん、が多分推しだなって話をね、その時もしましたね。
うん、なんかその話を僕、高久さんから直接もありますし、なんか SNS で高久さんがアップされてるのが、はい、なぜかすごく目に留まるんですよ。
うん、あ、ありがとうございます。
やっぱ熱量がすごいんだと思います。同じね、こう、画面は一緒のはずじゃないですか、他の投稿とも。なぜかそこだけなんか出てくるっていうか、画面から。
あ、
熱量あるんだな。
そうですね、もう確かにすごい熱量で。
うん、
ちょっと今年久しぶりに実施されるので、
はいはい、
すごい楽しみなんですけど、ね、
も
う相当人来ちゃうかなっていうね。
あ、
一番最後の2019年の時とかも本当にもう席取るの大変だったので、
うん、
あ、逆にチケット制じゃないから、
そっか。
しかもそのなんていうか制御する人とかもいないんですよ、警備。
はいはいはいはいはい。
だから、いたかな、橋の上のとこは公道だから、
はい、
そこだけはいたかもしれないですけど、うん、
はい、
基本的には会場の中とかは、まあ、入ろうと思えば入れてしまうスペースなので、うん、結構ね、ちょっと大変なんですけど、なんかちょっとね、ちょっとした屋台とかもあるんですけど、
うん、
でもなんていうか、その買いに行けないんですよね。
あ、動けないってやつか。
動けなくて。
あれは参加者の関係者がお客さんに来てるんですか、はい、それとも、
あ、いやいや、
高木さんみたいなファンみたいな、はい、
普通に見れます。前の方は、
はい、
なんかそのちょっとテーブル、ビアガーデンみたいな、
うんうん、
テーブルがあるんですけど、そこは多分関係者だけなんですよね、
うんうんうん、
だからその働いてる方とその応援の方が、
はいはい
はい、出演者と応援する方がそこら辺はなんですけど、うん、後ろの方はもう完全に自由席で、
はい、
本当はもうお休み取って確か5時スタートなんですけど、
はい、
もう3時とかぐらいにもう座っといた方が間違いないんですよね、はい、難しいんですけど。
いやいや、なんか 遠くない感じがしますけど、お休み取られて、もう取るようになりましたっていう。
そう、正直、2018は僕、完全に、
はい。
夏休みそこに当てて、
ああ、なるほど。
行ってましたね、はい。
あ、もう実践済みってことですね。
実践済み、はい。2019は、ちょっとそのころ、はい、身内の不幸があって、
ああ、
そうなんですよ。で、そうそう、金、土、日、あ、水、木、金なんですけど、
はい、
水曜日だけ見て、で、その木曜日、そっち行かなきゃいけなくなったんで、
なるほど。
で、今年はその予選の初日だけで諦め、うんうん、ようってなったんですけど、
はい、
金曜の多分ね5時か6時ぐらいにこっち戻ってくる、うん、東京戻ってくるっていう感じになって、はい、でもう妻に、はい、ごめんなさい行ってきますって言ってそのまま新宿直行してその時だからもう立ち見で、
は
い、
あ
隅か横の方とかでしか見てなかったんですけど、はい、見てでもあの後ね、丸3年間やれなかったことを考えると、うん、はい、頑張っていってよかったなとすごく思いますし、その僕の大好きなマクロミル尾崎さんの、まあ、多分、ラストステージ、
う
ん、マクロミルがですね、退去してしまったんですよ、ビルから。
あ、そういうことなんですね。あ、そこのビルの、あれでしたっけ、入ってる会社の方々じゃないと、
出演
できないっていう。
はい。その通りなんです。なので、ちょっとその、もう一回マクロミグラーのビルに入るしかなくてでなおかつその上位 3位までだったかなに入っちゃうと5年間出れないんですよ。
あ、
そう、
すごい、
だからまああ
れですね、
だから結局多分出れないんですけど、マクロミグラーさんは、はい、5回ごとにその35回40回45回、
うん、
次50回なんですけど、
うん、
時だけそこの出場停止が解けるんですけど、
へ
え。45回も本当は43回で3位になってるんで、
うん、
マクロミル尾崎、
はい、
出れないんですけど、その区切りの回だから出れて、
はい、
そうなんです
よ。よくできてますね。
そうだ、それですごい新陳代謝が図られるっていうか、
すごい
新しいパフォーマーがどんどん出てくるんですよね。うん、
へえ。
それはすごくいい活性化になってて、
すごいですね。僕今のすごい勉強になりましたね、なんか。へ
え。ちょっとあれなんですよ、うん、そのなんか毎年見たい人が、
はいはい、
トップ3入っちゃうと、
はい、
その発表になった時に、そうちょっとファンたちが
異様な雰囲気ですね、
みたいな。そうそうそうそう、
喜びたいし、じゃあ4位が一番喜びたい。
そうそうそうそうそうそう。
へえ。
前入ってた、損保会社の、
はい、
東京支社長の人が、はい、すげえ偉い人なんですけど、
はい、
松山千春を、
はい、
歌う、
はい、
通称ちいさまって言われてる方がいて、ちいさまは、すごい上手なんですけど、
はい、
かつすごい面白くて、
はい、
ロバートの秋山さんの、
はいはい、
こう、T シャツを脱ぐと、
はい、ああ、ありますよね。はい、
カ
カオなる、
はい、ありますよね、うんうん。あれと同じような感じで、その T シャツの裏側に松山千春さんの顔が映ってるやつとか、あとの TM レボリューションのこうすごいなんか、
はいはい、
ゴムテープみたいな
印象
ありますよね。
はいはい、
あれを中に着てて、途中で脱ぎ出すみたいな。
はい、で、松山千春歌われるんですか？
ずっと、はい、朗々と松山千春歌ったんですけど、長い夜だったかな。そう、すごい、パフォーマンスも素晴らしいし、歌も素晴らしい。だけど、うん、絶対にトップ3に入らないんですよ。
うん、
必ず毎年見れるっていうので、
う
ん、なんかみんな、その小さまが3位に入らないと、よかった、みたいな。
うん、ああ、やっぱそうなっちゃいますよね。
はい、来年も見れるみたいな感じもあったり、
うん、
それがまたね、いいんですよね。うん、今年は、もう本当に、しばらくやれてなかったので、ニュースターが、うん、
そうです、
ね、誕生することを、はい、願ってやまないなという感じですね。
いや、今のもすごい熱量高かったですね。
ありがとうございます。
楽しくなっちゃいました。ね、はい、
いや、ツイッター、ハッシュタグ、
はい、
三井ビルのど自慢で、はい、検索していただけると、私のツイートもいろいろ出てくると思いますので、はい、楽しみですね。はい、アトロクのマイスイート方面が、
はあ、そうですよね。
最終回だったんですよね。
ラストだったって、
はい。はい。で、キラキラ星さんが最後、
うん、
メール読まれていて、
はい。
僕らのね、ゲストで来ていただくことでも同じですけども、うん、
はい。
その、方面がすごい良くて、
うん。
なんかの、喫茶店で、
はい。
すごい良かったから、すごい良かったですって言って、その、うん、ポイントを具体的に上げて褒めてたら、
はい、
そのレジの人が、本当ありがとうございますって言いながら、うん、ポイントカードをバシバシ押してって、で、なんか、もっとちょうだい、もっとちょうだいみたいな感じになって、はい、でそのままの流れで喋ったら、はい、そうって言いながら、どんどんどんどんポイント増えてって、最終的に、満タンになって、はい、次回コーヒーがタダになるっていう。
すごい。
方面はすることで、実メリットもあるっていう、う
ん。なるほど。形に見えたわけですね。
形に見えたっていう、はい。すごいね、いいエピソードだった
し。いやー、キラキラ星さん、すごいな、こう、日常の。
さすがですね。
はい。
あと、文章もね、ちょっと今、僕は、うん、良さので、ね、半分も伝わってないと思うので、はい、ぜひ、実際のね、放送を聞いていただいて。素晴らしい文章でしたね。
僕もちょっと聞けてないので、今の、ね、うん、ご紹介だけでもなんか、すごい面白いなと思いました。
いいエピソードですよね、はい、すごく。
はい。
ああいう飲食店とかで、褒めるのはなかなかね、ちょっと照れくさい。
そうですね。確かに。
というのも、うん。
まあ、自分のことで考えるとなかなか。
ねえ、
うん。
言ってった方がいいですね。
そうですね。
いもう
ポイントカードがあるときはもう絶対言います、そしたら実践しなきゃ、はい、まずそこから鳴らして
ポイントカード押してるときに言ったわけですね。
そうですね、それも大事です、ね、
押す瞬間に、
あ、確かにタイミングも大事なわけですね。
キラキラ星さんはこう実際に会っても、うん、なんかすごい褒めオーラがありますよね、
は
い、
そうですね、
うん、なんかすごい褒めようとしてくれるというか、
はいはいはいはい、
そういう印象が、うん、あって、
あれですよね、多分僕が実践ポイントカードの時に実践したとしても、うん、多分なんかその嘘オーラっていうか嘘オーラなんかポイントカードを押してほしいんだなっていうのが伝わっちゃってもういつも通り一つしか押されないみたい な, なんかそんなオチになりそうですけど、あ、キラ、あ、何言いたいかと、キラキラ星さんはなんか自然体っていうか、
うんうんうん
うん、常になんか本当になんか相手のこと考えられてて、
うんうん、
それが自然に言えるっていうか、なんか素敵な方だなって、
うん、
はい、思っちゃいますけど、今の嘘くさいですから大丈夫ですかね。ポイントを押してくださいっていうふうになんか捉われたらどうしようかな。
キラキラ星ポイント
そう大丈夫かな。
すごい、公開収録の時に、
うん、
さん来ていただいて、その時ね、はい、初めて、
いや、本当、
お母さんとはね、うん、リアルでお会いしましたけど、
うん、
あの時もね、たくさん褒めていただいたし、
うん、あ、本当に、
うん、
ずっと喋ってもらえた感じでしたもん。
ねえ、
はい。
なんか、ハルさんがすげえ楽しそうだったなっていう、
はいはい、
印象があって、
そうですね。
公開収録の時、
はあ、
すごいリアルいい、リアルいいっていう。
リアルいいですね。
言ってましたよね。
いや、いまだに変わんないです、そこは。
ねえ、またやりたいですね。うん、
はあ。リアル。寂しがり屋なんかもしれないです、僕。やっぱ、オンラインだとなんか感じられない、満たされないなんかがあるような気がするんで、うんうんうん。
ねえ。
リアルは良かったですね。
なんか、母さんは結構、いつも以上に、うん、なんか突っ込んでくれた印象があって、
あ、
それも僕すごい嬉しかったですね。
あ、そうですか。全然もう分かんないです、うん、なんかね、とにかくもう乗ってた気分のはなんか残ってるんです
けど、なんかすごいなんか、はい、いいことをめっちゃ言おうとしてますね、はい、みたいな、名言っぽいこと言おうとしてるみたいな、そうそうそうそう
すいません、失礼しました、その設
定。あ、いやいやいや、ああいうのすごい良かったです。ああいう感じってやっぱりちょっと、はい、その、うん、ひょっとするとこういうズームで、ね、僕ら普段撮ってますけど、
そうですね、
ちょっと距離感っていうか、
うん、
やっぱリアルの方がああいうのはこうやり取りしやすいですよね。あ、うん、
なんかその指摘で言うと、僕もしかしたらなんかボディーランゲージとか、
はいはいはいはい、
あと距離感込みで 人と話してるかもしれないです、もしかしたら、
うんうんうんうん、
なんかそこも感じながら話をするので
より強くってことですかね。まあ、結構みんなある程度はそういう部分あるんだとは思うんですけど、カズさんその体で表現すること を ね、より人よりも強いかもしれないですね、そういうの
が、ね、感じ取っちゃうんで、まあ、逆に話しやすくなったりとか、
うんうんうん、
伝えやすくなってるのも確かかもしれないですね。なるほど、考えてみなかったですけど、はい、確かにちょっと乗ってた自分はもう確実にありましたし、ね、リアルいいって言ったのも言ってましたし、はい、いろいろ突っ込んでたらもう今びっくりしましたそんな自分が出ちゃったんだ
またぜひね、
はい、
あ、やれたらと思いますし、あの、はい、3人のフォトデラジオの皆さんにも来てもらいましたけど、はいはい、あの時に話した、
はい、
その下北で収録した伝説の初回っていうのが、
あ、聞きました、聞きました
、ね、期間限定で上がってて、ちょっとあれは3人揃った時に話しましょうかね、
はい、
せっかくなので、はい、
はい、
面白かったですということだけ一旦ここでは、
はい、はい、
お伝えして、また3人揃った時に、はい、あの語らせていただければと思っております、
はい
はい、じゃあ、あと2点ですかね、
はい、
テーマが練習していることっていうテーマで、
はい、
なんかあの19歳の方からメールが最初届いてて、
はい、はい、
なんかあの大変素晴らしいですねみたいな、
うんうん、
19歳で AM ラジオとは実に楽しい、ね、たまにねこういうのありますけど、
はいはいはい、
なんか最終的にでも嘘じゃないよねみたいな、あの、うん、こちらが喜ばせようとしてたまに年齢詐称しようとしてくる人いますけどみたいな、
はいはいはいはい、
え、本当に19歳みたいなことありますけど嘘じゃないですよねみたいなね、
はい、
あの話してましたけど、
は
いはい、あのお父さんの
うん、
洗濯物を
バ
レないように雑に扱うことを練習してるみたいなメールで、お父さんがねやたら洗濯を頻繁にする人、うん、っていうか洗濯物を出す人で、
はい、
お母さんももうすでに嫌になってるから、
うんうんうんうん、
洗わないで、
はいはいはい、
ファブリーズみたいなやつで、
はいはいはいはい、
シュッシュッシュッってやってそれ畳んでるだけにしてるみたいない
やーすごい話ですよね。
ねえ、
うん、
その選別っていうかね、ちゃんと洗わなきゃいけないものと、
うん、
まだ全然洗わなくて大丈夫だっていうものを、うん、あの選ぶのが難しくてそれを練習してるみたいなね、はい、話でしたけどどんだけ頻繁に洗ってるんだろうお父さんってい
う、そうですね、
感じでしたけど、
はあ、
19歳でねそのお父さんの洗濯物、女性でね、
うん、
畳んでくれるっていうのは、
うん、
すごいことだね、
うん、
やっぱ嘘かなみたいなね最初なってましたし、
うん、
あのメールの最後に、
うん、
ラジオ大好きですっていう、
あ、はいはいはいはい、
PS 的に入ってたんですよね、
はいはいはい、
あれ怪しいですよねあれちょっとね怪しいなと思いましたね、うん、壺を心得すぎているっていう、
はいはいはい、19歳はないんじゃないかっていう、
ないんじゃないかっていうね、
うん、
とかありましたけどあとあの思春期、ちょっと反抗期、
はいはい、
のお子様の対応に手を焼いていて、
はいはいはい、
でそういう時あのキアヌ・リーブスになりきる練習
をしてるんです
けど、そうそうそうそう実際マトリックスで、
うん、
その言葉の銃弾を、
はいはいはいはい、
かわしているみたいな話だったんですけど、うんうん、最近のキアヌ・リーブスだとやっぱりジョン・ウィックが思い出しちゃって、
ああなるほど、
はい、もう全部打ち返すのかなっていう
あこの話面白いですね、
もう全部もうあのもうこっちを完全勝利に、はい、最強の殺し屋として口喧嘩しまくるのかなと思ったんですけど、あそうかマトリックスの方かってね、うん、感じになりましたけど、うん、でもねたまに当たっちゃうっていうね、
はいはいはい、
たまにこう被弾してしまって、
うん、
それでもダメな時はドライブしてラジオを聞いて、
うん、それ
で励ましていただいてますみたいなね、うん、素敵なお話でしたね、
うん、
確かにまあ、自分はそんなになんか目立った反抗期あったわけじゃないかなと思っているんですけど、
うん
うん、でもまあいろいろこう、
うん、
逆に自分が親の世代としてその、
うん、
同僚だったり同期だったり、
うん、
友人からそういうお子さんの話たまに聞きますけど、
う
ん、
そうです
ね、いやなかなか心折れますよね、
うん、そうですね、
ま
あ、我々もありますね、うん、やっぱあのお子さんによっては家出さず学校で出す方もいらっしゃるので、
うんうんうんうん、
僕らのも、うん、ちょうど僕はその時期にあのよく出る時期って言われて中学生を持ってるので、うん、まあ結構ありますね。
そうですよね。
でも、うん、何もこう響いてませんよって顔で対応してますけど、まあお風呂浸かりながら、うん、お風呂のあの天井見たりしてますけどね。
ああ、いやそうですよね。
気にしちゃダメだとかね、あの家まで引きずっちゃダメだとか思いつつも、今どう思ってんだろうなとか、
はい、
ありますけど。あれでも一方で、ちょっと僕、流し聞きしてたので、はい、なんとなくうろ覚えなんですけど、
はいはいはい、
逆に反抗期があまりないっていうお子さんのなんか、あれもなかったでしたっけ？
あ、ちょっと僕そこちゃんと聞けてないかもしれないですね。
あ、なるほど。なんか、はいはいはい、僕の記憶で、だから自分が反抗期、親からの投稿あったんですけど、保護者からの、うんうん、なんか、自分が反抗期すごかったんですけど、子供がないから、
は
い、
あ
この時期は反抗するもんだから、それ練習、だから本当は、あですごい気になってて、
はいはい、
でなんか急にドアをその子供の部屋開けて入ったら何って言われて、はい、いやこういう時はあの反抗するもんなのよみたいな、練習してごらんって言ってうるせえクソババアとか言うんだよ、
はい、ノックしろよババアですね。
そうそうそうそう、
歌丸さんのところの、
うん、でまあ練習させて、
ババアノックしろよ、
はい、そうそうそう、練習させたみたいなんですけど、うん、お母さんやっぱ僕ダメだわ、反抗期ないみたいな言って言ったっていうのは多分その回だったんで、
ああなるほどなるほど、そうか、確かにそのパターンもあるし、そのパターンで来た時に、うん、後から、うんうん、なんていうかさらに変な形で出ちゃうみたいな ね、
そういうね、説もありますよね。
そうですよね、なかなか、うん、こうある種ねガスが溜まりすぎないで、
う
ん、適度に出した方がみたいな、
そうです
ね、感じがあるんですかね。
うん、
まあでもとはいえね、そのことで、うん、それこそね、その言葉の銃弾で傷を負う方もいることを考えると、
う
ん、なかなか難しいとこですよね。うん、そのある種のホルモンバランスとかでそうなることが、
はい、言われてましたよね。
部分もある反面、うん
うん
うん、とはいえっていうね、その人を傷つけてもいい話にはならないですしね。うん、
そうなんですよ。すごく
先生だった方がね。
そうなんです。本当に難しいなって思う。うん、はい。そうですね。まあ、そういう振る舞った本人も多分傷ついてるっていうか、
うん、
なんてこと言ったんだろう、やったんだろうとかってもあるでしょうし、ただそれを正直に言えないし。
うん、そうですよね。まあ、多分、ね、言えても多分数年後とかなんでしょうね。うん、
そうですね。
先生、あの時ごめんねみたいな。
う
ん、
そうですね。
まあ、まあでもそういう方がね、本当にラジオで救われてるっていうのは、うん、なんか同じラジオ好きとして、
はい、
そうだよねっていう気持ちにはなりますね。なんか逆にあれですね、なんか体調は悪い時はだけど、
うん、
その精神的にちょっとっていう時には聞いてるかもしれないですね。
はい、あ、もう僕らはそこは深夜ラジオに本当お世話になった。もう痛快っていうか、まあ、特にお笑い芸人の方々の、
大事、
本当もうなんか日常にあるしょうもないことを、
うん、
なんか、ね、上手に話される方々の話はもう好きですね。なんか忘れちゃいますね。あ、忘れてた、笑ってた、思わずとか。
うん、確かに笑い大事ですよね。
大事ですね。うん、
今日はこの辺ですかね。
はい。
はい、ちょっと久しぶりにカズさんが。
いや、ありがとうございます。もう楽しかったっすね。はい、やっぱ。
ですね、
いや、皆さんも本当体調にはね、
ね、
なんか僕が言うのもなんですけど
、
はい、ちょっとおかしいなと思ったら、早く病院にかかるといい
です。ああ、そうですね。
はい。ちょっと僕も今回、最初の、体調崩し始めがミスしてこじらしたなので。
ああ。
はい。お気をつけください、皆さん。
ね、
うん、
来週こそはね、
はい、
ちょっと3人週
そうですね。
できたらと
思
いますので、
はい、ぜひぜひ、
またよろしくお願いします。
はい。
はい、じゃあ、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、また来週。
はい。